地図にない町、橋本五郎。第2回。
学校の先生ってつまらないなぁ。
その老人は続いて言った。が、死にはまだ言葉を返すことができなかった。
がまぐちってやつも、およそしょうもないもんだな。
この老人はいつの間にこのベンチに来て、また、いつの間にそんな死が士族の子弟であり、かつて小学校に奉職していたことなどを知ったのであろう。と、死はやはり老人の面を見つめたまま黙っていたというのである。
どうだ、食わないか。
はっはっはっと老人は笑いながら、それまでもぞもぞやっていた毛布の懐から一個の新聞紙包みを出して開いた。そして食い残しらしい八九本のバナナが急に死の食欲を呼び覚ました。手を出すのじゃない、手を出すのじゃないと、わずかな理性があの北海道行き妊婦の末路を想像させた。がその時、死は到底その誘惑には勝つことができなかったと実感した。いただいてもいいのかしら。若い寺内氏はそういったつもりであったが、急に覚えた甲虫のネバネバしさで、それは唇から漏れずして消えてしまった。が、次の瞬間には理屈も何もなく、死はもう九段の老人と並んで、仲良くそのバナナの皮を剥いていたのである。そして、その味のなんと喉に柔らかく触れたことであろう。
タバコはやるのかい？
と、食い終わったところで老人が聞いた。食後の一服を死は予想していなかったが、そう問われてみると、抑えがたい喫煙の欲が冷えた指の先々までみなぎってくるのだった。
おや、もう飲んでしまったかな。確かにまだあったと思ったが、いや、まだやっているだろう。ちょいと行ってもらってこよう。
死がまだそれと答えないうちに、毛布の中で手を動かしていた老人は、体のどこにもタバコがなかったと見えて、そんなことをつぶやくとそのままベンチを立ち上がった。そして、老人がタバコを持って帰ってくるまで、死の胸を往来した思念は、過去への呪いでもなければ、前途の想像でもなく、今去っていったその老人の、果たしていかなる種類の人間であるか、ということであったという。その服装で見れば、いかに土地不安内な寺内氏にも、老人は乞食以外の何者にも見えなかった。しかし、乞食と言ってしまうには、その言葉の端々や、それから態度に、何か紳士的なものが感じられる。タバコをもらってくるといった言葉から考えれば、まさしく老人は北海道行きの妊婦引き子で、もらいに行った先はその仲間の家ではないだろうか。もしそうとすれば、自分はこれからどうなるのであろう。彼らは一度交渉を持てば、その恐ろしい集団の力で到底相手を逃がさないものと聞いている。だが、それほどの悪人が、己の商売をするのに、タバコ銭さえも持っていないとはどうしたのであろう。もし、老人が乞食であれば、自分はすでにその乞食から、一度の職を恵まれたわけである。上京してきてわずかに二月。 もう自分は乞食の社会へ一歩を落としたのではあるまいか。と、死の胸にはそんな寂しい予感ばかりが去来した。
さあ、朝日だが。
と、老人が元気に帰ってきたのは間もなくだった。死はその時の誘惑にも到底勝つことはできなかったと言っている。同じ北海道へやられるのなら、何でも構わずもらってやれ。と、そんなさもしい気持ちになったそうである。新しい朝日の袋をふつりと切って、その一本に火をつけた時の喜び。死は感謝という言葉が持つ意味をその時初めて知ったと思った。胸いっぱいに吸い込んで、それからそろそろとできるだけ長く、静かに静かに吐き出して、吐き切ったところでしばらく目をつむって、死は空へ出てゆく紫の煙の、死の腹の中からいろんな汚物を拭い去ってゆく清々しさに陶酔した。
釜口を投げちゃったりして、あぶれちゃったのかい？
老人は、喫茶店のテーブルにでも寄った調子で、ひどく応用な口の聞き方をした。死の胸には朝からの、いや、二月この方の苦しさを感じる健康が次第に回復してきた。苦い苦い都会の経験がいろんな形で思い出された。老人の問いに幾分警戒の心は動いた。後で考えてみても説明のできぬ気持ちで、その時死は現在までのすべてを老人に話したというのである。老人は死が密かに期待した北海道行きの話は持ち出さなかった。
じゃあ今夜の宿がないってわけだな。
と同情に満ちた声で言ったのが聞き終わった時の老人の最初の言葉だった。
だがまあいいやな、若いんだからそのうち目の出る時もきっと来るだろうよ。くよくよしないでやってるんだな。で、今夜はなんなら俺のところへ来てもいいんだが、来るかい？なーに、お互いだから遠慮も入りはしないが、とにかくここから出ることにしよう。もうおまわりさんの回ってくる時間だ。見つかるとまたうるさい。
おまわりさんと言われて寺内氏はハッとなったという。それまで考えても見なかった寂しさが潮のように死の胸を取り囲んだ。死は老人に続いて何を考える暇もなく立ち上がった。そして地半のわずかだった休息から、今はすっかり暗くなったロックの石畳の道へと出たのである。